生花店を営む両親は高校進学に絶対反対だった。担任の女性教師が膝詰め談判を試みても、頑として受け入れない。間もなく二人はおたふく風邪で寝込んでしまう。大量に買い込んだ野菜をさばくのに人手が必要だった。早速駆けつけた教師が黙々と手伝う姿に、両親はついに折れた。ちょうどその頃、30代半ばだった教師の結婚も決まる。関東学院大学が心に残る最高の先生をテーマに募ったエッセイの一つだ。筆者は父親の言葉が忘れられない。生徒と心身一体となって教職に立ち向かってる先生を、世の中の男性が放っておくはずがない。このような教師と生徒、そしてその親の間の信頼関係が、失われて久しい。それどころか、埼玉県の私立小学校に勤務する40代の女性教諭が、担任している児童の保護者から度重なるクレームを受けて不眠症に陥ったとして、慰謝料を求める訴訟を起こし、世間を驚かせた。昨日、埼玉地裁熊谷支部は、教諭の訴えを退けた。確かに、ことの発端が、小学3年生の児童同士の些細な言い争いだったことを思い起こせば、双方の振る舞いは、大人げないの一言で済みそうな裁判だった。とはいえ、保護者との軋轢をめぐって、自殺に追い込まれる教師もいる。平成18年6月、東京都新宿区の公立小学校に採用されたばかりの女性教諭も、その一人だ。保護者が連絡帳に書き込んだ人格否定の言葉について、彼女は誰にも相談できなかった。すべて私の無能さが原因です。ノートに残された言葉はあまりに悲痛だった。安倍総理大臣は施政方針演説で道徳教育の充実について触れていた。それを必要とする大人があまりにも多すぎる。平成25年3月1日、産経省。